お疲れ様です。今日も日差しが強くて、グラウンドの照り返しがすごいですね。
本当にお疲れ様です。子供たち、真っ黒になりながら元気に走ってますね。あ、そういえばパパさん、さっきスマホのニュースで見かけたんですけど、あのプロ野球チップスのラッキーカードがなくなっちゃうって知ってました？
え？本当ですか？あの、当たるとカードをファイリングするカードホルダーをもらえる、あのラッキーカードですよね。僕らの子供の頃はお小遣いを握りしめて、スーパーのお菓子売り場でどれにしようか真剣に悩んだものですよ。それがなくなっちゃうなんて、なんだかノスタルジックな寂しさがありますね。
そうなんですよ。2026年の春に廃止されるらしくて、なんでもハガキにカードを貼ってポストに投函するっていう手間が、今のデジタルネイティブな子供たちにはちょっと面倒に感じちゃうみたいなんです。これからはスマホのアプリで応募して抽選する形に完全移行するんですって。
なるほど、時代の流れですね。でもそれだけじゃなくて、もらえる景品も随分変わるみたいですね。
そうそう、そこなんです。昔はカードホルダーっていうものだったじゃないですか。それがこれからはプロ野球の観戦チケットとか、プロの経験者に教えてもらえる野球教室への招待とか、そういう体験ができる権利に変わるらしいんです。
へえ、それは素晴らしい変化ですね。物を所有する喜びから、そこでしか味わえない体験とか、心が震えるようなエモいつながりに、子供たちのワクワクの基準がシフトしているってことなんだろうな。
そうなんですよね。それを聞いて、うちのチームのことも考えちゃって、実は最近うちの子のモチベーションのことでちょっと悩んでるんです。
おや、どうしたんですか？
今度の試合でヒットを打ったら、新しいかっこいいバットを買ってあげるよって約束したんです。昔ならこれで目の色を変えて素振りをしたじゃないですか。でもうちの子、その時は喜ぶんですけど、結局あんまり練習しなくて、バットを買っても数日経つと部屋の隅に転がったままになっちゃうんです。
ああ、なるほど、それはよく聞く悩みですね。今の子供たちってデジタルなエンターテインメントに囲まれていて、欲しい情報もゲームも手のひらのスマホですぐに手に入っちゃうじゃないですか。だから物を買い与えられるだけでは、泥だらけになる厳しい練習を頑張る理由になりにくいのかもしれませんね。
そうなんですよ。まさに物で釣るアプローチが響かない世代なんですね。じゃあどうやってやる気を引き出せばいいんだろうって頭を抱えちゃって。
確かに、昔みたいに基礎練習を何ヶ月も耐え抜いて、やっと試合に出られて、そこで初めて野球の楽しさを分かるっていうのは、タイムパフォーマンスを気にする今の子供たちにとってはちょっとハードルが高すぎるのかもしれません。もっと今ここで味わえる楽しさや小さな成功体験をその日のうちに感じさせてあげることが大事なんでしょうね。
今ここでの楽しさですか？
ええ、例えばある少年野球チームでは体験会をガラッと変えたらしいですよ。ただ練習を見せるだけじゃなくて、大谷選手のグローブを使って記念撮影をしたり、ルールをすごく簡単にした的当てゲームとか、ベースランニングのリレーをしたりして、遊びの要素をたくさん取り入れたそうです。そしたらなんと部員数が3倍近くに増えたんだとか。
3倍ですか？それはすごい。やっぱり野球って楽しいっていう最初のワクワクする体験を、大人がうまくデザインしてあげることが大切なんですね。
そうなんです。元プロ野球の有名なコーチも、子どものやる気を引き出すには、目の前の小さな目標設定と成功体験の2つしかないって言ってるんですよ。大きな目標じゃなくて、今日の素振りで納得のいくスイングを3回するとか、キャッチボールで相手の胸に5回連続で投げるといった、その日のうちに達成感を味わえる体験を一緒に作ってあげるのが効果的みたいです。
なるほど。それなら技術的な指導ができない私でも、一緒に今日の目標は何にするって話しながら、できた時にできたねって一緒に喜んであげられますね。
まさにそれですよ。野球未経験のパパやママだからこそ、一緒にそのエモい瞬間を共有できるんです。あと最近はバットもグローブも使わずに、ゴムボールを手で打つベースボール5っていう新しいスポーツも注目されているんですよ。全員にすぐ打席が回ってくるから、野球の楽しさをクイックに体験できるんです。週末のウォーミングアップに取り入れてみるのも面白いかもしれませんね。
へえ、手で打つ野球ですか？それならお家のお庭や公園でも気軽に体験できそうですね。
そうそう、そうやって楽しいのハードルを下げてあげるのがいいんです。試合を観戦するときも、ただの付き添いじゃなくて、スタンドで一緒に声を出し合って、今のプレーかっこよかったねって感情を共有するだけで、子供にとっては最高の体験になりますから。
確かに、私もついもっと泥臭く頑張りなさいなんて自分の昔のイメージを押し付けそうになっていました。でも子供が主弱で、親は一緒に楽しむチームメイトでいいんですよね。
その通りです。あと週末の野球だけじゃなくて、普段の生活の中に野球を自然に組み込むのもいいですよ。例えばお買い物に行くドライブの家内とか、一緒にお風呂に入ってる時とか、そういうリラックスした時間にプレッシャーから解放された子供の本音がポロリと聞けたりするんです。
ああ、ドライブの家内ですか。それなら週末のコストコへの買い出しの帰りに、今日の頑張りをのんびり話すのも良さそうですね。
いいですね。失敗した時も結果だけを責めるんじゃなくて、緊張したよね、でもしっかりバットを振ったのはかっこよかったよって、プロセスを認めてあげる、そうやって失敗すらも親子で乗り越えるストーリーという体験にしちゃう心の余裕が、私たち親にも必要なのかもしれません。
なんだかお話を聞いていたら肩の力が抜けました。もっと子供と一緒に今しかない時間を楽しまなきゃ損ですね。この記事もっと詳しく読んでみたいんです。どこに書いてあるんですか？
あ、これは少年野球のブログに詳しく書いてあるんですよ。プロ野球チップスのニュースから今の時代のサポート術まで、すごくわかりやすく書いてあって、読むと一歩踏み出す勇気がもらえるんです。ぜひ読んでみてください。
ぜひ読んでみます。あ、そうそう、このポッドキャストは AI ありの自動音声でお届けしているので、たまに言葉のイントネーションや読み方に違和感があるかもしれません。その点はどうぞ温かく見守っていただけると嬉しいです。
そうですね、読み間違いがあったらごめんなさい。でも同じ野球の保護者として、皆さんと一緒に悩んだり楽しんだりしていきたいですね。
はい、今週末は子供とどんなエモい時間を過ごそうか、今から楽しみになってきました。
いいですね。お互い今しかない親子の時間を全力で楽しみましょう。お、そろそろ子供たちの年収が終わるみたいですよ。
本当ですね。お茶の準備をして笑顔で迎えてあげましょう。